おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊びパーソナリティでコーヒーインフルエンサーの翔平でございます。今日もよろしくお願いいたします。ちょっと聞いてほしい。今僕は一つの決断をしまして、そしてマイクの前でこうやっておしゃべりをしてるんですけれども、実は今日の配信収録をして一回消しました。22、23分かな、収録してちゃんと締めまで話して、で消しました。なぜならば面白くなさそうだったからすごいグダグダだったんですよ。でしかもさ、撮り終わった後にさ、なんでもっとこうちゃんと面白そうに喋れんのかねって思って、ちょっとさすがに消そうってなって、ほら3周年の時にも言いました、この放送はもうちょっとクオリティを上げていかねばならんととんでもないグダグダだったからさ、まあかといってこれから喋るのがうまく喋れるかって言ったら、まあいつもの一本撮りですし、台本もございませんし、どうか分かりませんけれども、さすがに一回喋った内容でもうちょっとここ改善できるんじゃねって思ってるので、さっき撮ったやつよりはいいかなって思うよ多分。はい、そういうグダグダな感じが好きっていう人もさ、たまにそういう物好きな人もいるんだけど、まあちょっとね、今日はちょっと教養があるというか、ちょっとこう学びになるような内容を話していきたいと思ってますからなんで片言になったん急にはい、そういう気持ちでね、こうちょっと気合い入れておしゃべりをしていきたいと思いますはい、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ12月25日の月曜日の放送でございます。ハッピークリスマス、メリークリスマスということで、まあ、ただね、12月24日にお祝いしてる人めっちゃ多くない？で、メリークリスマスバンバン飛んでくるからね。いや、25でしょ。キリストのイエス様の誕生日は25日でしょ。鬱陶しいよね、こういうこと言ってくるやつね。そういう感じのね、うざーいライブをスタンド FM でしました。アーカイブが残っております。1時間ほどね、クリスマスの話から派生して福袋がああだこうだとかなんかいろいろ喋りましたので、もしお暇がありましたら聞いてやってください。でしかも急になんか12月25日じゃん今日って思ってこんな話をぶっ込みましたけど、今から喋る話は全く関係ございません関係ございません。12月25日は関係ないんですよ。はい、わざわざ一回消してまで皆さんにお伝えしたかったことは何か。コーヒーは習慣化に最強じゃね？説ですね。はい、もう完全に僕の持論なんですけれども、ちょっと聞いてほしいね。ワンチャン本当にみんなの夢が叶うかもしれないからね、コーヒーを軸に目標を立てていこうよっていう、そういうお話でございます。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあ2023年も残りわずかとなりましたけれども、どうでしょうか皆さん、今年の目標を叶えましたか？僕はって感じです今年の頭に立てたはずの目標ね。いや、僕は毎年言うんですよ。いやいや、もう言うてね、12月とか1月とかね、別に連続した月で、たまたまね、太陽暦か太陰暦か知らないけど、そういうのをさ、制定した人たちがさ、勝手に1年っていう単位を作っただけでさ、別に関係なくないとかっていう、まあ、これもうざいよね。うざいタイプの方の人ですけど、僕は。それでもやっぱり、こう、年の移り 代わり、あの周りも周りでさ、ある程度こう盛り上がるし、まあ、一つ区切りになるからそれなりに意識はするし、今年の目標どうしようかなって考えることもありますけど、いや今振り返ってきても今年の目標なんかを、ね、軸にちゃんと、ね、1年やってきたんかいみたいなね。1年かなりこう、僕の今年の1年かなりぐちゃぐちゃでしたからね。転職もしたし、ね、転職からの部署移動からのね、引っ越しもしたしさ、いやもうてんやわんやでしたけども、うん、まあもうちょっとね、しっかりと自分の立てた目標に対して着々と階段を上がっていかなければ本当にね、達成できないんじゃないかと。お前はその目標を達成する気があるんかみたいな話になってくると思うんですけど、うん、まあそこにほら僕コーヒーインフルエンサーやらせてもらってるじゃないですかね、コーヒー絡めてちゃんとね目標を達成していこうぜってことなんですよ。その点コーヒーは結構マジで効果あるんじゃないかと思ってて、まあ、まず一つはコーヒーってこう記憶力を高めるとかね、このお勉強的なところにはかなりプラスになるっていうねデータがあったりとかしますよね。コーヒーうまく使えばこの眠気とか睡眠とかもねコントロールできる、まあ、最近よく言いますカフェインコントロールっていうのもねできますよって。デカフェのコーヒーと普通のカフェイン入ってるコーヒーとうまく使ってさ、体の体調を整えながらね、で頭の回転を良くしながらいろんな物事に取り組んでいったら、そりゃ目標も達成できるでしょうよ、ね、そこに貢献すると思うんですコーヒーっていうのは。で加えてこのコーヒーはさ、運動能力じゃないな運動効果を高めるっていうのもあって、まあ、まあこれ結構有名な話ですけれども、筋トレをする30分前にコーヒー飲むとそのカフェインの効果でパフォーマンス上がるよとかね。で筋トレとかをするにしてもより重たいものをね持ち上げられるとか、より、長時間、運動ができるとか、うん、どっちかっていうとその後者かな、うん、10回しか上がらない重りが11回上がるとか12回上がるとか、この1回2回っていうのがこの筋トレにはすごく重要なところで、よく追い込むとか言うでしょ。そこにねカフェインをしっかり使っていくっていうのもね大事ですよね。まあ今のは筋トレの話ですけれども、そういう持久力的なところにも関わってくるので、まあ、コーヒーってやっぱりね、何か目標達成したい、ここぞと頑張らなきゃいけない時とかにはねいいですよね、うん、まあそういったところで使っていきましょうっていうところです、うん、でもう一個、これは、まあ、結構ガチの話なんだけど、うん、習慣化っていろいろこうテクニックがあるんですね。でそのテクニックの中に、まあ、続けることがやっぱり大事なんですよ習慣化って。もうやったことにチェックをつけていくぐらい、毎日カレンダーに今日はできたって言ってねチェックをつけていくとか、をするだけでかなり効果があるらしいんですよね、うん、でそれプラス、その習慣をねできるだけハードルを下げることって大事で、いきなり難しいことやろうとしない、うん、で自分ができる範囲のところで習慣をまず習慣にしていくこと、ね、負荷を上げるんだったら習慣になった後でいいんですよね、うん、これ例えるの難しいな、うん、まあでも運動でもそうか。運動だったらさ、まず運動をすることを考えなきゃいけないじゃん。運動習慣がもともとない人がいきなりな30キロ走ろうとかさ、うん、ね、週に7回毎日ジムに行ってこうフリーウェイトでトレーニングするぞとかってさ、まず正直無理っていうかその難しいよね、うん、フリーウェイトなんかやろうもんならさ、もう次の日筋肉痛で動けないとかになっちゃうからさ、うん、あんまりこう高い目標を設定しちゃダメなんだけど、じゃあどこのあたりに持ってったらいいかって言ったら、まあ、できるであろうところ、ある程度できるであろうところにまず置きます、うん、でさらにだよ、それができなかった時の、 第2プランを立てておくんですよ。セカンドプランをね、立てておく。これがいいらしくって、 例えば、まあ、筋トレだったらその、まあ、まずは毎日ジムに行くとか、ね、毎日走るなのか歩くなのか分かんないけど、まあ、じゃあ毎日やるっていうことを習慣にしましょうってなるでしょ。でできん時あるじゃん。どうしてもできない日って出てくると思うんですよ。習慣化にするって言ってもまだ習慣になってないからってなった時に、それができなかったら、例えばお家でスクワットをするとか腕立て伏せをするとか、このセカンドプランをしてあげるだけで、これ逃げに聞こえるかもしれないけど、できたことにするんですよ。そうするとまたさっきのカレンダーにチェックできるでしょ。毎日やってますってできるじゃない。はい、ここまでコーヒー全然関係ないけど、ちゃんと最後につなげるから大丈夫ですよ。はい、であとちょいちょい筋トレの話に持っていきがちだけれども、筋トレ以外でも例えばで筋トレの話をしてるだけだからね、筋トレじゃなくてもいいからね、でもそうやって運動をする、習慣化するためのこうプランをね、細かく組んでいく、できなかった時のセカンドプラン、立てておく、っていう話なんですよ、でこれで、習慣はちなみに週4回以上、週3回と週4回ではね、だいぶ差が出るみたいです。だから習慣化したいなって思うことがあるんだったら4回以上スケジュールに組み込みましょう、まあ、できたら毎日っていう形にしといてね、で1日できなかったからといって、まあ、それで終わりじゃないから、とにかくやること、続けている間は負けないからよくなんか漫画とかアニメとかで聞くやつ逃げない限り負けではないみたいなね、そんな感じで来年もね、新しいことに挑戦したりとか、ね、今までできなかったことに挑戦して習慣化していきましょうっていうお話でございまして、で今いろいろ言いました、そのハードルを下げるだとか、セカンドプランを考えましょうとか、毎日続けましょうとか、でさ、もう一個こう効果的なものがあって、まあ、さっき言ったのとはまたちょっと違うなごめん、今のなし今のは聞かなかったことにしてかといって戻って収録を取り直しはしないけどもはい、イフゼンルールっていうのがありまして、もしこうだったら何をするっていうものを自動的にできるようにしておくって、すごく習慣化に役に立つと言われています。例えばご飯を食べたら歯を磨くとか、お風呂に入ったら歯を磨くでもいいですね、なんかこうさ、そういう習慣を作っておくと自動的にできるんですよね。考えることなく、習慣ってさ結構考えなくてもできることない？いつも自分が習慣になってることってさ、考えなくても大体できるんですよね、で大事なこととかさ、家のドアを出たら鍵かけるとかね、あれってさもちろん意識してやんなきゃいけない部分はあるけれども、でも結構習慣化してるから忘れないじゃん、ね、忘れる人がいたらやばいっす鍵はかけてくださいでも田舎だったらさ鍵かけなくても大丈夫だから、まあ、そんな今でもあんのかな、そういう田舎って。昔はね、その全然鍵かけなくても平和だったから良かったところはあるかもしれないけど、でもそういったところも割と習慣だと思うんですよ。車に乗ったらシートベルトつけるとかね。シートベルトつけてない人いないですよね。 いないですよねつけてくださいね、シートベルトは。普通に捕まるんでつけてください。その辺も全部やっぱ習慣だと思うんです、で何々をしたら何々をするっていうパターンって非常に習慣化しやすいと言われてます。でここでよ、ここでやっと出てきます、コーヒーが。今皆さん多分この番組を聞いている多くの人はコーヒー飲んでると思うんですよ。決まった時間にコーヒー飲む人もいるかもしれないし、決まった時間ではないけれども、まあ何かの作業が終わったらとか、だいたい同じぐらいのタイミングでコーヒー飲みますよとか、ほとんどの人はね、こうコーヒー習慣になってる人、まあ今コーヒー習慣って言いましたね、勝手に毎日飲んでるんですよ。 もうすでに習慣になってるんです。さっき言いましたね、一つ目の習慣を作りましょう。でこの一つ目の習慣にくっつけて、これができるようになったら次の何々をやるっていうような形で自動的に次の習慣を増やしていく。これコーヒー使えませんかって話を、うん、もともとこう記憶力を高めるとか運動能力を高めるとかね、何かいいことがありそうなことばかりのこのコーヒーなんですけれども、なんとその習慣化を作ること自体にもいい効果があるのではなかろうかというのが翔平の持論です。はい、あ、すいません、これ何のエビデンスもないですけど完全に僕の持論なんですけど、うん、でもさ、例えば朝の時間に必ずコーヒーを入れてる人っていうのは、このコーヒーを入れる前にもしくは後に何々をする、コーヒーを入れたら、うん、まあ、コーヒーを飲んだらかな、コーヒーを飲んだら、ストレッチをするとか、ちょっと着替えるとかさ、まあ、着替えてから入れてるかもしれないけど、どのタイミングか分かんないけど、まあ、運動習慣と絡めていくんだったら、コーヒーを飲んで30分後ぐらいに運動するのがいいんだったら、その間の30分に、まあ、なんだろうな、最近だったらメディテーション、瞑想をする。マインドフルネス的なことをやってもいいかもしれないし、あ、本を読むでもいいですよね、うん、コーヒーを飲んだら本を読む、で15分間でもいいです、勉強をしますとか、逆にコーヒーを飲む前に、コーヒーが飲みたいんだったらこれが終わってからしかコーヒー飲めませんっていうルールを自分の中で決めるっていうね、うん、これ別にさ、コーヒー飲まなきゃ運動しちゃいけないわけじゃないから、例えばコーヒーを入れる前にお湯沸かすじゃん、お湯沸かしてる間に必ずスクワットするとかね、ストレッチするとか、本当に5分とかでいいんですよ。そういう小さな小さな習慣の積み重ねをしていくと、あ、意外と自分ってできるんだなって。最初に言いましたよね、習慣化することがまず大事です。カレンダーにバンバンチェック入れていきましょう。これをやると何がいいかっていうと、自己肯定感的なものが上がっていくらしいです、うん、あ、俺できるじゃんってなるんですよ、うん、ね、最近本当に思ったんだけど、俺自分何もできねえじゃんっていう風に思っちゃいがちなんですよね。僕って結構そういうタイプです。で、昔と比べたらできるようになってるし、習慣化したものもたくさんあると思うんですけれども、よくよく考えたら小さな習慣の積み重ねっていうのをないがしろにしてたんじゃないかと。ね、何かができるようになったからといって習慣がなくなるわけじゃないんですよ。習慣はずっと続けていきましょう。もう一生もんだと思います、うん、それを続けていくのに小さなもの、コーヒーを飲むって、僕はもう本当毎日コーヒー飲んでますから、うん、あ、コーヒーを飲むって習慣が自分に与えた、その絶対に飲みましょうっていうね、まあ、絶対に飲みましょうって言い方おかしいな、別に飲まんくってもいいんだけど、自分の中で目標としてコーヒーを入れる、コーヒーを入れることができなかったら、こうチャポチャポでコーヒーを入れるとかね、うん、ティーバッグタイプのね、簡単なやつで入れるとか、まあ、コンビニでコーヒー買うとかね。で、僕はこれを大体、インスタとかX とかに投稿してるでしょ。これちゃんと毎日続いてるんですよね、うん、この習慣の前後に何かしら別の習慣くっつけないのってもったいなくない？自分の目標達成のために、うん、まあすでに、コーヒーの習慣があるよって人にはすごく使えるテクニックじゃないのかなって僕は思うんですよ。どうですかね、まあ、コーヒーを飲みながらコーヒー沼で泥遊びを聞いてるって人ももしかしたらいるかもしれないけどね。そういう習慣を持ってくれてる方もね、もしかしたらいるかもしれないけどね。そこにもう一つ習慣を加えてみませんかと。ね。聞き終わったら、コメントをする。どうですか？そんなことに習慣の力使うなよって。いいです、ごめんなさい、冗談です、うん、コメントはしたかったらしてください。全然いいんです、本当に気にしてないんですって言えば言うほど気にしてる風に聞こえちゃうけどいや本当に皆さんのこの2024年の、うん、目標を達成するための小さな習慣をコーヒーから始めてみませんかとね。入れ方が分かんない、入れられるようになりたいっていう人にはその、コーヒーの入れ方をちょっとずつ勉強しよう。ちょっとずつ、いつ勉強するんだい、コーヒー飲みながらでいいじゃない。コーヒー飲みながら YouTube 見るんですよ、ね、コーヒーの入れ方の、別に途中で終わってもいいじゃない、ね、3分しか見れなくても5分しか見れなくても YouTube 途中で見たらまたその途中のところからやりゃいいんだからさ、ね、本でもいいですよ、もちろんね。本だったらしおり挟めますからね、うん、そうやって少し少しの、積み重ねをしていくと、もう今度はね、もっとやってるうちにね、どんどんとできるようになります。本読むのが早くなったりだとか、理解がね、 早くなったら今度は2冊目の本、3冊目の本とか、動画見ても、動画とかだったら2倍速とかで見れるようになりましたとかね、いろいろあると思うんですよ、うん、ね、そんな感じでなぜか最終的にコーヒーの入れ方がうまくなるっていう習慣のつけ方の話になっちゃいましたけれども、別にそれに限ったことではありません。今日のテクニックを皆さんのやりたいこと、達成したい目標に向けて使っていただければなと思った次第でございます。いかがでしょうか、役に立ちそうじゃない、うん役に立ちそうな話を、うん、5倍ぐらいに薄めてお送りしたので、ちょっと何言ってるかよくわかんないっていう方がいらっしゃったかもしれません。その場合はもう一回聞いてくださいというところでございます。それでは今日のところは終わっていきたいと思います。今日の話面白かったよと思っていただけた方はこの番組のフォロー、そして拡散よろしくお願いいたします。そしてまた明日も聞いてください。明日の放送がなければ、過去の放送、900回以上やっておりますのでね、あと最初にちょろっと話しましたスタンド FM のライブのアーカイブもありますからね、よかったら聞きに来てください。それでは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように。そうして、素敵、うわーちょっと待って、ちょっと待って、これさ、ほらだからさ、この最後の早口で幕下てたけど、一番最後のこれもさ、習慣でさ、僕はもうあの何も見なくても空で言えるんですよ。それでも間違えることがあるんですよね、人間ですから。失敗してもいいんです失敗してもカバーすればいいんですこうやってあのとちっちゃった場合は、あのもうちょっと喋るっていうセカンドプランを僕は用意してます、ね、はい、実践編でございました。それでは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように。そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。